お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙一章の学びをしていますが、一章の一節から二節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。ここにはエペソの生徒たちへとありますが、生徒という言葉は、聖なる、あるいは分けられたという意味のハギオスという言葉です。この言葉の主な意味は、ただ神様の御用のために取っておかれ、神様に属しているという意味です。幕屋にある鉢や皿は聖なる用具と呼ばれていました。それは、それらが特別に清く立派で素敵だったからではなく、それらの用具が神様の御用のためにだけ使われたからでした。ですから生徒は、キリストを信じ、ただ神様の御用のために取っておかれる人のことなのです。今日この世には、2種類の人たちしか存在しません。生徒たちと、そうでない人たちです。もしこれを聞いているあなたが生徒であるなら、あなたはそうでない人ではありません。もしそうでない人でないなら、あなたは生徒です。さて、神様に用いられていない生徒たちがいます。それは、その人たちの問題です。彼らは、神様の御用のために、そして神様の奉仕のために取っておかれているのです。生徒は生徒らしく振る舞うべきだというのは本当です。でも彼らは、そのように振る舞うから生徒なのではありません。彼らが生徒なのは、キリストにある自分たちの地位のおかげなのです。キリストに用いられるために、彼らはキリストに属しているものなのです。またここには、キリストイエスにある忠実なと書かれていますが、生徒は誠実でなければなりません。信者とは、キリストを信じた人のことであり、生徒も同じです。生徒という言い方は、神様に向かってのクリスチャンの様子です。そして信者という言い方は、人に向けてのクリスチャンの様子なのです。またここには、キリストイエスにあるとありますが、この書簡は、キリストイエスにあるということをとても強調しています。そしてこのことは、後ほどもっと詳しく取り扱いたいと思います。新約聖書の中で最も重要な言葉は、ギリシャ語のエンという前置詞で、何々のうちに、または何々にあって、あるいは何々の中にとも訳されます。神学者たちは、救われるとはどういうことかを私たちに教えるために、いくつかの素晴らしい言葉を考え出しました。それは、贖い、賠償、義人、和解、なだめ、そしてキリストの身代わりの代理の犠牲、などの言葉です。これらすべては素晴らしい言葉ですが、でも一つ一つが私たちの救いのほんの一つの面を示しているのに過ぎません。救われるとは本当には何を意味しているのでしょうか。救われるとは、キリストのうちにあることです。 私たちは聖霊のバプテスマによって取り消せない方法で有機的にキリストにつなげられたのです。第一コリント人への手紙12章の12節から13節でパウロは次のように述べています。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちは信者の集まりである体に入れられました。パウロは続いて第一コリント人への手紙6章の17節でこう述べています。しかし主と交われば一つ霊となるのです。私たちは主に属しています。そしてそれほど素晴らしいことは他にないのです。さらにパウロはローマ人への手紙8章の1節でこのようにも述べています。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。キリストイエスにあるということが救いの偉大な成就です。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、新約聖書の中には何々にあるという前置詞が130回出てくることに気づきました。主イエスは、ヨハネによる福音書15章の4節で次のように言われています。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。この表現の中にも、何々の中にというギリシャ語のエンという前置詞が2回使われています。以上のように私たちはキリストのうちにあるのです。この真理はとても深遠で、私たちには説明し尽くすことはできませんが、以下のような表現が私たちの理解を助けてくれるかもしれません。例えば、鳥は空の中におり、空気は鳥の中にあります。あるいは、魚は水の中にあり、水は魚の中にあります。三つ目は、鉄は火の中にあり、火は鉄の中にあります。信者はキリストのうちにあり、キリストは信者のうちにおられます。私たちは主と一つにされたのです。頭は体のうちにあり、体は頭のうちにあります。私たちの体は頭が指示することなしには動くことができません。キリストの体である教会は頭なるキリストのうちにあるのです。エペソ人への手紙のすべての真理は、この事実を中心に回っています。ぜひ時間をとって、この書簡を注意深く見てください。ローマ人への手紙、第一、第二コリント人への手紙、そしてガラティア人への手紙と並んで、エペソ人への手紙は、数々の書簡の中で最優先されるべきだと思います。これらの書簡には今日、おそらく聖書の他の部分にはない、あなたのための脈打つ個人的な生きたメッセージがあります。これらの書簡は偉大な教理的な書簡です。またここには、恵みがあなた方の上にありますようにとありますが、恵みとはパウロの時代の異邦人たちの挨拶から取ったものでした。ギリシャ語の言葉はカリスという言葉で、人に出会うと恵みあれという意味でカリスと言いました。またここには平安がとありますが、 イスラエル人たちの挨拶の言葉はシャローム、平安があなたと共にありますようにという言葉で、パウロはこの当時の一般的な挨拶だった二つの言葉を取り、その両方に素晴らしい意味を与えているのです。神様の恵みは、神様が私たちを救ってくださる手段で、神様の平安を経験するには、その前に神様の恵みを知らなければなりません。パウロはいつでもこの二つの言葉をこの順番に置きます。平安の前に必ず恵みです。恵みを持っていなければ、平安を経験することはできないのです。ローマ人への手紙5章の1節でパウロはこのように述べています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。平安という言葉は平和とも訳せる言葉です。今日平和という言葉をそこら中に見かけますが、一般的に言ってその言葉は世界の一部の地域の平和、あるいは世界平和を指します。でも世は、神様の恵みを知るまでは、平和を知ることは決してありません。面白いことに、恵みという言葉を目にすることはありません。しかし愛とか平和という言葉はよく耳にする、どちらも親しみのある言葉です。しかしここで述べられている平安、または平和は、神様との平和のことです。なぜなら私たちの罪が許されたからです。私たちが神様の恵みのことを知るまでは、私たちの罪は決して許されることはありません。またここには、私たちの父なる神と主イエス・キリストからと書かれていますが、恵みと平和は、父なる神様からのものです。事実、私たちが神様の恵みを体験して、神様の御霊によって新しく生まれるときに、神様が私たちの父となられるのです。恵みと平和は、同時に主イエス・キリストからも来ます。なぜパウロは、恵みと平和が聖霊から来るとは言わなかったのでしょうか。パウロは三位一体を信じていなかったのでしょうか。そんなことはありません。聖霊はすでにエペソの信者たちのうちに住んでおられたのです。主イエスは天で神様の右の御座についておられました。私たちは聖書を学ぶときに、私たちの居場所を正しくしておく必要があります。とても多くの人たちが自分の居場所を正しく把握していないために、自分たちの神学を歪めてしまっています。エペソ人への手紙1章の3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。私たちが神様を褒めたたえるのは、神様がまず私たちを祝福してくださったからです。神様の祝福とは、御子キリストによる贖いの御業です。私たちは神様を褒めたたえます。それは、神様が私たちを祝福されたものとしてくださったからです。祝福されたという言葉には、幸いと喜びという考えが含まれています。今日神様は喜んでおられます。神様が喜んでおられるのは、あなたを救うための手立てをご自分が持っておられ、あなたを祝福することがおできになるからです。神様は私たちを祝福してくださったと書かれています。これ以上に素晴らしいことを思いつくことはできません。神様はここで、私たちが天国に行った時に、私たちのものになるかもしれない何かについて話しておられるのではなく、 今、キリストにあって私たちのものであるものについて話しておられるのです。またここには、キリストにあって天にあると書かれていますが、これはキリストにある天の者たちの中でと言っているのです。私たちはすべての霊的な祝福をもって祝福され、その祝福は天の者たちの中にあるのです。私は天の者たちがどこにいるのかははっきり知りませんが、確かに主イエスがどこにおられるかは知っています。主は神様の右手におられ、ここでは祝福がキリストのうちにあると言われています。このことについては気をつけなければいけません。ここにはこれらの祝福はキリストと共にあると言われているのではないのです。そしてそのようにこの説を読む人たちがいます。今現在、あなたも私もキリストにあって席についているのです。もしあなたが天国に行くのなら、あなたはすでにキリストにあって今そこにいるのです。神様はキリストにあって天の者たちの中であなたを祝福してくださいました。そしてあなたはこの地上での地位に関わりなく、もうすでにそこにいるのです。あなたの地上での業務は良くないかもしれませんが、もしあなたが神様の子供であるのなら、あなたはすでにキリストのうちにいるのです。実際のところ、たとえあなたがゴミ捨て場の中にいたとしても、あなたはキリストにあって天の者たちの中にいるのです。キリストのうちにある一人一人は、キリストにあって天の者たちの中に座っています。それが主が私たちにくださった地位なのです。またここには私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにとありますが、私たちは神様を褒めたたえます。なぜなら、神様がまず私たちを祝福してくださったからです。神様はすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。旧約聖書のヨシュア記はこれと似ています。私たちはヨシュア記の学びの中で神様によってカナンの地がイスラエルの子らに与えられたことを見ました。カナンは天国を描いてはいません。カナンは私たちが今日生きている場所の姿です。カナンは天国ではありえません。なぜなら、そこには敵がいて、勝たなければならない戦いがあったからです。この地上では、戦いが行われています。しかし天国にはもう戦いはありません。神様は私たちをすべての霊的な祝福をもって祝福してくださいました。私たちはすでに、キリストのうちにあります。キリストにあって、今あなたは何を持っているのかを考えたことがあるでしょうか。キリストは私たちのために義人となり、聖家となられました。あなたはキリストにあってすべてのものを持っているのです。あなたはすべての霊的な祝福を持って祝福されてきたのです。あなたがキリストのもとに行くとき、あなたにはキリストにあってすべてのものを持っているのです。さて、実際にあなたの霊的な財産であるこれらの祝福をどのように扱うか、二つの方法があります。それは、それを握るか握ることをしないかのどちらかですと、マギー博士は述べ、以下のような例話を挙げています。何年も前に、シカゴの新聞に次のような記事が載りました。スタンレー・ウィリアム・マケンナ・ウォーカーを探すため、今日、シカゴのドヤ街の安宿と酒場が捜査された。彼はオックスフォード大学の卒業生で、10億円相当のイギリスの不動産の半分の相続人である。行方不明者の捜索隊は、大酒を飲んで、安宿で眠っている落ちぶれた人々の中のどこかに、金持ちのイギリスの 造船業者の息子、ウォーカーが見つかることを願っている。この記事を読んだとき、私はなんと悲劇的なことだろうと思いました。10億円の半分の相続人であるにもかかわらず、安宿に眠っているアル中の人物を想像してみてください。その時私は、神様の子供たちは、神様の及びもつかないほどのすべての霊的な祝福を持って祝福されているのに、この地上で浮浪者のように生きている人たちのことを考えました。その後この青年はシカゴの町で投資しているのが見つかりました。なんという悲劇でしょうか。すべての霊的な祝福を持ってキリストにあって天の者たちの中で祝福されているのに、多くのクリスチャンはこの人のように生き、この人のように死ぬのは残念なことです。あなたがすべての霊的祝福を持って祝福されていることを、神様はあなたに知ってほしいと願っておられます。神様は私たちに物理的な祝福は約束されませんでしたが、霊的な祝福は約束してくださいました。そしてその霊的な祝福は、キリストにあって天の者たちの中にあるのです。この人生において、どんな霊的な祝福も、イエス・キリストを通さないでは来ることはありません。主はそれほどに大切なのです。主は私たちを救ってくださっただけでなく、私たちを祝福してくださる方でもあるのです。今日私たちが主を握って、神様の子供が生きるべきであるように生き始めることが、どれほど私たちに必要なことでしょうか。神様は教会を計画されるのに一体何をされたのでしょうか。この部分には神様が三つのことをされたことが書かれています。一つは、神様は私たちをキリストにあって選ばれたこと。二つ目は、私たちを子としての特権の場所に前もって定められたこと。そして三つ目は、私たちを愛する方にあって受け入れられたものとしてくださったことです。さて私たちは聖霊の難しい箇所にやってきました。私たちはこれから選びと予定説について学んでいきますが、この二つの言葉は恐るべき言葉です。この言葉を聞くと、逃げて隠れてしまう人たちが大勢います。でも、これらは聖書の言葉であり、私たちが理解すべき重要な意味があるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、父なる神様が教会をご計画されたというテーマで、エペソ人への手紙1章3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。